おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からです。 OpenAI がオハイオ州に巨大なデータセンターを作るそうです。
そうなんです。8ギガワット規模で20年間の契約を結んだんです。
8ギガワットって正直ピンとこないんですけど、どれくらい大きな話なんですか？
そうですね、それだけの電力を長期間確保するには都市レベルの発電所が必要になるくらいの規模なんです。
え、1050億ドルってすごい金額ですね。なんで NVIDIA がそこまで保証するんですか？
これは施設の価値が下がった時の保険みたいなものなんです。
なるほど。でもそれって OpenAI が NVIDIA にすごく依存することにもなりますよね。
いいところに気づきましたね。実はウォールストリートジャーナル WSJ の報道によると、 AI 関連の契約が9社で総額およそ3兆ドルにもなっているそうなんです。
え、乗っていないんですか？それって大丈夫なんでしょうか？
そこがリスクとして意識され始めているところなんです。
続いてのニュースです。 NVIDIA から新しい AI モデルが出たみたいですね。
そうなんですよ。ネモトロン 3.5 ライトニング、ネモトロン 3.5 ライトニングっていうモデルが Amazon セージメーカージャンプスタートで使えるようになったんです。
あ、そうなんですね。セージメーカージャンプスタートって何なんですか？
AWS が提供している AI モデルを簡単に導入できるサービスなんです。今回はそこで NVIDIA のオープンモデルが使えるようになったっていうニュースですね。
なるほど。このモデル何がすごいんですか？
常時稼働する AI エージェント向けに作られたモデルなんです。 3030B、 つまり300億のパラメータを持っているんですけど、実際に働くのは 3B 分だけなんですよ。
え、300億あるのに30億分しか使わないんですか？もったいなくないんですか？
ここがうまいところなんですが、必要な部分だけ呼び出して動かす仕組みなんです。レストランで言うと大勢のシェフを雇っているけど、注文ごとに得意なシェフだけ厨房に立たせるイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。それで効率が良くなるんですね。
おっしゃる通りです。処理速度は最大4倍、作業を終える速さも最大 30% 上がったそうです。
わあ、それは知りませんでした。 AI エージェントってずっと動いているものなんですか？
そうなんです。人間みたいに休まず大量のリクエストをさばき続けるんです。ですから応答の速さとコストの安さがすごく大事なんですよ。
面白いですね。これって企業にとってもメリットが大きそうですね。
いいところに気づきましたね。運用コストが下がれば常時稼働の AI エージェントを導入する企業も増えていくと見られています。
さて、次は AI エージェントの評価方法についての研究です。ちょっと難しそうですけどお願いします。
これはですね、 AI エージェントの実力をどう測るかっていう話なんです。今 LLM っていう大規模言語モデルを使ったエージェントが増えています。でもその出来栄えを判断するのが結構難しいんですよ。
あ、そうなんですね。てっきりテストの採点みたいに正解か不正解かはっきり分かるものだと思っていました。
本当はそうしたいんですけど、実際にタスクをやらせて成功したかどうかを確認するのは時間もコストもかかるんです。そこで今別の AI に審査役をさせる方法が広がっているんですよ。
へえ、 AI が AI を採点するっていうことですか？それってうまくいくものなんですか？
そこに問題があるんです。審査役の AI も採点基準を人間が手書きで作るか、モデル自体を調整するか、そのどちらかしかなくて、どちらの方法でも文章が流暢だと内容が薄くても高い点数をつけてしまう傾向があるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。話し方がうまいだけで評価されちゃうのはちょっと怖いですね。
例えば、面接で内容は的外れなのに、喋りがうまい人が高い評価をもらってしまうようなものなんです。今回の研究では、実行結果の報酬信号がなくても、信頼できる採点基準を自動で作る新しい手法を提案しているんですよ。
ああ、そういうことなんですね。それが実現したら、評価の精度も上がりそうですね。実際の現場では、どんなことに気をつければいいんですか？
エージェントの評価を AI 審査役に任せている場合は、採点基準を定期的に見直すことが大事なんです。流暢さだけで高い評価がついていないか、実際の結果と照らし合わせて、人の目でも確認する。そういう運用が有効なんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。ちょっと毛色の違う話題なんですけど、まずはこちらから。HBO of AI を目指すスタジオが登場したそうなんです。
これはですね、ローグスタジオズっていう新興企業の話なんです。AI で作った映像を使って大人向けのコンテンツを作っているんですよ。
え、そうなんですか。AI で映像そのものを作っちゃうってことなんですね。
その通りなんです。ポイントは洗練された路線を狙っているところなんですよ。荒い作りの AI 生成物が多い中で、質の高さで差別化しようとしているんです。
勉強になります。HBO って高品質なドラマのイメージがありますよね。そのブランドイメージを借りてきたってことなんですね。
ええ、まさにそこなんですよ。映像制作ってこれまではすごく手間もお金もかかっていたんです。でも AI 生成技術の進歩でコストがぐっと下がってきているんです。
面白いですね。でもこれっていろいろ問題も出てきそうな気がします。
その通りです。著作権や倫理面の議論はこれからもっと活発になってくると思います。特殊な市場から始まった技術が将来は一般の映像制作にも広がる可能性があるんです。
ああ、そういうことなんですね。技術的にはすごい話ですけど、扱い方が大事になってきそうです。
そこは本当に大事なところで、コンテンツの中身をチェックする仕組みや年齢確認の仕組みが必要です。それに法的なリスクも管理していかないとですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からです。中国の ZAI という企業が新しい AI モデルを発表したそうです。
ええ、GLM 5.3 というオープンソースのモデルです。つまり、誰でも中身を見て使えるモデルなんです。サイバー防御に強いことを売りにしています。
え、そうなんですか？ AI でサイバー防御ってどういうことなんでしょう？
攻撃を検知したり、システムの弱点を見つけたりする作業を、AI に任せる動きが広がっているんです。ZAI は、この GLM 5.3 の防御性能が、アンスロピックのミュートス5と同じくらいだと主張しています。
ほー、他社の有名モデルと肩を並べるって言ってるんですね。前のバージョンと比べると、どうなんですか？
前身の GLM 5.2 から、かなり性能が上がったそうです。例えば、防犯カメラの性能が上がって、怪しい動きを見逃しにくくなったようなイメージですね。
確かに、AI 企業同士でセキュリティの強さも競争になっているんですね。
そうなんですよ。攻撃検知や脆弱性診断に AI を使う流れが広がる中で、防御能力がモデル選びの大事な基準になりつつあるんです。中国発のオープンソースがここで存在感を出すと、企業側の選択肢もぐっと広がりそうですね。
面白いですね。これから企業が AI を選ぶときの基準も変わってきそうです。
ええ、公表されている数字だけを鵜呑みにせず、自社の実際のタスクで試してみることが大切なんです。オープンソースなら検証もしやすいので、そういう環境を整えておくといいですね。
ラストはこちらです。GitHub ブログでキャンバスについての記事が出ていました。
ざっくり言うと、AI エージェントを使った作業をもっと見やすくする工夫についての記事なんです。
キャンバスって、あの絵を描くときのキャンバスのことですか？
イメージはそれに近いですね。チャットだと、やりとりが縦にどんどん流れていってしまうんです。後から見返そうとしても、どこで何をしたのか埋もれてしまうんですよ。
ああ、それはわかります。長いラインのやりとりを後から遡るときの感覚に似ていますね。
まさにそのイメージです。キャンバスというのは、作業内容を空間的に配置できる形のことなんです。チャットのように流れていくのではなく、画面上に並べて置いておけるんですよ。
あ、そういうことなんですね。並べておけると、後からでも見つけやすいってことですね。
はい、そうなんです。GitHub ブログの筆者は、このキャンバスを使うことで、エージェントの作業を見える化して、操作もしやすくなると紹介しています。
操作しやすくなるっていうのは、具体的にはどういうことなんでしょうか？
チャットだと、途中の作業を直したくても、文章の中に埋もれてしまっているんです。キャンバスなら、作業のパーツごとに配置されているので、そこだけ触って修正できるっていうことですね。
へえ、しかも、コスト効率も上がるって書いてありましたよね。
そうですね。作業の過程が見えることで、無駄なやり直しや確認作業が減ります。コスト面でも効率が良くなるという狙いがあるみたいです。
面白いですね。AI エージェントってチャットで使うイメージが強かったので意外でした。
業務に AI エージェントを組み込む動きが広がる中で、こういった画面設計の工夫がすごく大事になってきているんです。チャット中心から視覚的な形式への移行が進むかもしれませんね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。